今日の水戸黄門様は先週に引き続き元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長でいらっしゃいます金高正人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
先週の続きの、実はね、本当にね、これから の、 会社の経営者、
はい、
例えばお店してる人もみんなそうなんですけどね、
ええ、
ものすごく大事なことを忘れてる。それ何か言いましたら、
ええ、
日本の若いあんまり仕事をしない労働者よりも、
はい、
海外の真面目に頑張る人を雇わざるを得ない時代になるんですね。でちょうど今ね、その若くて社会に出てくる子っていうのはね、日本のね一番悪い教育を受けてるんです。
お、どんな教育ですか？
例えばあの競争社会じゃない、
あ、ゆとり教育、
うん、このね、ゆとり教育っていうのはね大問題で、
大問題、はい、
社会出てね、会社に勤めてね、
はい、
ゆとり通用します？
通用しないですね、
うん、これ会社どこでもそうですけれども、
うん、
ご飯食べて生きるいうことは競争社会なんです。
うん、
所詮はなんぼ綺麗事で、いや子供は平等にとかね、何々って言うてもね、さあ学生の間はいいですよ、
うん、
それけど一歩社会に出たらどこにもねゆとりの保証ないんです。
そうですね、
競争社会でしかないわけでしょ。
そうですね、
うん、例えば運動会でさ、
うん、
5メートル前にみんな並んでね、
はい、
同時に手つないで入りましょうと、
うん、
一番も作ってあきませんよ、
うん、
社会は一番の会社の方が生き残りやすいわけでしょ。
そうですね、
うん、例えばスーパーマーケットやったら、
うん、
例えばイオンに入った方が、
はい、
そりゃ楽でしょっていうね、うん、
ね、競争があるからこうサービスもね良くなる部分もあると思いますし、
そうです、うん、その辺がね、うん、逆に言うたら元の国民が受けるべき教育自体が日本は世界に対して私はね、うん、間違った発信を、それ今、うん、大学の子がね、
はい、
留学しないですもん、
うん、
経済が豊かになったらどんどん中国でもね、
ええ、
韓国でもベトナムでも海外に留学するわけでしょ、
うんうん、
日本めちゃくちゃ減ってるの。
減ってるんですか？
これはね、うん、やっぱりゆとり社会なんです、うん、間違った。
そういうゆとり世代の人が警察に入ってビシバシされたらやっぱり変わっていくものなんですかね？
あのこれはですね、結構変わりますね。
あ、そうなんですか、
うん、まずあの警察に入るっていうのもそういう志のあった人たちがこう入ってくるんですけれども、ただね、警察学校を見てると、
はい、
最初の入校式ってあるじゃないですか、
ええ、
それから何ヶ月かして、まあ、半年ぐらい経って卒業していく時の卒業式、
うん、
もう全然違いますよ。
へ、半年で、
うん、彼らの態度っていうか、もうそれはビシッとするんですよね。で、まあ、それだけ厳しいあの訓練も受けてるんですけど、それもね、
はい、
あのまた結構警察も上手なんですが、ね、親御さんを呼ぶんですよ。
親御さんを、うん、
で感動されるんですよ、みんな。
な、
自分の娘とか息子がこんなになんかきちっとするんだっていうんで、それでまあ応援してくれるみたいなことありますね。ですから随分それ変わると思います、教育っていうか、
ね、
訓練っていうか、それでですね、
そこなんですよ。
あ、ね、
経営者が雇った瞬間から給料払ういうそのものが発生する以上は、その子らをいかに育てるかいうのも経営者なんです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから反対に上手な育て方っていうのは、先週私が言ったように新しい自分の、例えば所属してる、例えば美容院やったら、
はい、
自分の所属した美容院が小さく個人でやってるのか、
はい、
それとも一つの新しいグループ制の中で生き残る、
うん
うん、また世界戦略も考えて統一的にやってるのかっていう、
うん、
そこでやっぱりだいぶ変わりますね、
うん、
社員のモチベーションも、
ええええ、
それやっぱりね、大企業は有利なんですよ、
うん、
というのは競争社会の人間が来ますから、
うん、
それはね、東大とかね、うん、 いい大学行ってる人間はね、ね、なんぼゆとり教育でも、ね、彼らはね、ゆとり教育のはずないですって、うん、
頑張ってるはずです、
うんうん、そしたら東大なんかいけません、はい、そしたらね、ゆとり教育に甘んじてる子っていうのはね、本当に勉強しない子、
うん、
そしたら自分の勝手な論理ばっかり言うとるわけですよ、
うんうんうん、
そんな社長俺らのこと分かってくれへんねん、
うん、
そしたらなぜあなたがそこで給料をもらってんねんって、うん、その給料をもらってる部分以上に働くことによってあなたの価値がもっと上がんねんと、
うんうん、
と企業側にもありますよ、うん、例えばなんで大手に行くって、それはグループ持ってるからですよ、
うん、そうですね、うん、
やっぱり目標に掲げた、例えば三菱グループやとか日立やとか、そしたら小さな商売屋さんが、あ、このままやったら俺らあかんわ言うて、うん、どんどんイオンに入ってくるわけです、
うん、
ね、小さな会社の100社がイオンに入った、はい、
ええ、
それと年間ね4000億ぐらいの売り上げの会社もイオンに入ってきておるから、
ね、すごいですよね、イオンね。
その割には東映頑張ってます、
全然飽きません
全然飽きませんってい
やいや、やっぱりね、このゆとり教育いうのがね、本当にうちらの会社まずいなと思いますね。
なるほど。
要するにあの朝から夜中までやったり、うん、やっぱりどうしてもやらなければならない時ってありますやん、
うん、
そしたらここで何時間やとかね、で、まあ、親御さんが反対に、はい、なんでそんな遅まで仕事してんやとかね、
あ、
もう終わってるはずやろとかね、
うんうん、
やっぱりその辺分かってないから、やっぱりね、どうしてもこの世界ってバラバラですから、その代わり休みは長くあったりしますけど、うんうん、そこで、ね、ご和さんにできないような、ね、状態があるからね、
うん、
それややこしいんですよ、これがまた、
うん、ちょっと警察学校にみんな行ってもらわない
と、ね、そうですね、いや警察学校行っても 8時間拘束ですとかでもないし、
まずな、新藤さんが警察学校続けんで
体験でで
もね、うちのね、この前養成所でね、たまたま、まあ、あの最近ってあの掃除したりあんまりないから、その生徒にいつもは、まあ、こっちであの掃除してたのをちょっと10分でも早く終わらせて掃除させろとか言って、うん、ちょっとそこ変えていってるんですけどね、やっぱりそういうふうなことをね、やっぱりしていかなあかんと思うんですよね、
うん、
そう、今ほら、演劇とかその学校の校長さんやから
校長さんされてるんですか、ね、
全部仕切って
んね、校長まで行ってませんけどね
全部仕切ってんね、
教頭先生ぐらいですか、
そうですね、校長黙ってるから教頭喋るでしょ、
そうです
ね、そういう面では私はね、東映行ってね、うん、あ、新藤さんってやっぱりものすごくメリハリの中で生きてんなと思いますね、
うん、
やっぱりね、どっかでね、わー言ってこのラジオ番組ではね、それこそ箸休めの、ね、もうほんまに癒し系の最たるわけど、
うん、
それはね、いいな思うのは、東映行ったらね、やっぱり新藤さんっていうプロデューサーの面影の方が多いんですよね、
うん、
そこがね、やっぱり切り替えられるっていうのはね、実はね、金高長官はもっと切り替えが、うん、ほんまにすごい
急に来ましたね、
いやいや
いや、油断も隙もないですよ、ね、
警察庁の長官がね、例えばね、すごいな思ったらね、うん、あの私が好きなね、横浜にね、肉とかね、あのそこ美味しいんですよ、いろいろ、
はい、
お蕎麦も美味しいしね、うん、あの飛び特いう割と三密とは反対のね、大きなスペースのお店でね、うん、そこちょっと前行ったんですよ、
はい、
お店の人が真っ先にね、本当に警察庁の長官さんですかそれぐらいね、ほんまにお店の人が見てもね、もうファンになるぐらいのオーラ持ってるんです
、
うん、金高長官に会ったらね、
はい、
今こう金魚鉢の方で見てはる人ね、全部ファンになるでしょ、
うん、
もう金高長官ファンに
皆さんうなずいてる、
そう、絶対
そう言われたら皆さんそうい
やいや、そんなことないですよ、もう全員がうなずくんです、
いやでも長官のこうストライクゾーンってものすごく広い感じがしますね、
すごい、
うん、
さあね、知識は広い、人間的な幅も経験もね、一番びっくりするのはね、人間力で包み込めるね、 これはね、それこそ職場ではきつい目してても、なぜかその一歩私両方してますけど、一歩離れたらめちゃくちゃ優しい目にか。
いやもういつもすごく優しいですよ。
そう、おそらくね、優しくなるね、コンタクトに入れ替えてるね。
コンタクト、そんなドラえもんじゃないんです
か。いやいや、ほんまに。そら、いや、さかここの、あの局長のね、クロちゃんですけど、クロちゃんなんかでもやっぱり一番最初、すごいですね。それはまあ、ラジオに長官が出ること自体すごい。
はい、
このスタンスで話せるようにもすごい。それとね、みんな気づいてへんけれど、東映の現職やのにね、東映飽きまへんでっていうこのね、振動さんもすごいよ。
ね、主のような方ですからね、もう渦巻さんに行くと
誰も容赦がないから平気で東映飽きまへんでっていうほんまにすごい。ただね、やっぱりね、僕はね、金高長官の大きさっていうのは、僕はね、やっぱりね、ラジオ聞いてる人は絶対わかる。ちゃんと上手な優しい感じで、世界で一番日本の警察は素晴らしいですよってうまいこと伝えるわけでしょ。交番の話してもそうでしょ。その辺がやっぱりね、私は警察庁の長官として抑えるところはやっぱり会話の中でちゃんと抑えてあるんです。このぐらい褒めたらね、明日なんか怒ってくるな。
でも長官あれじゃないですか、やっぱこれから時代がどんどん変わっていきますから、こう新しい犯罪に向けてそれに対応するとかって大変なんじゃないんですか。
そうですね、やっぱり社会が変わっていくと警察もそれについていかなきゃいけないんですね。でかつその先を読んで犯罪を止めなきゃいけないっていう、そういうことがあるので、いろんな分野の先端知識っていうのは警察も持っていかなきゃいけないんですね。それは今ちょっと大変だろうと思いますけども、警察もどんどん新しい人入ってきてますし、どんどん警察もハイテク化してますんで、あ、そういえば、ね、一つ自慢いいですか。
自慢があるんですか。
あの、ね、この犯罪捜査の話で、DNA型鑑定って、これね、560系人に1人まで識別できるんです。系っていうのは超の565人じゃないですよ。
系です。
系人に1人まで。ですからね、であの指紋はもっとすごいんですけれども、指紋はね、弱点があって、あの今時綺麗な指紋を現場に残すお人よしは、東映にもおられないと思
う。なるほど。
いないんですよ、そういう犯人があんまり。ただ DNA っていうのはね、1キロあたり1兆個あるんですよ。ですから髪の毛だとか汗だとか血液だとか知らず知らずのうちに残したわけ、犯人。それを鑑定して特定するっていう技術、これおそらく日本は世界の中でもかなり最先端いってると思います。
すごいですね。
ちょっとその辺のあれをうちの科捜研で利用させてもらわなきゃ。
ね、その DNA で顔型を作ったりとかできるんですか ね、
科学的には可能なんです。ただ警察はそういう技術は使わないんですね。
使わない。
あの例えばあの髪の毛とか目の色だとかっていうのはおそらくは、あの解明できていくんだろうと思うんですけども、そういうね、究極の個人情報みたいなのを警察は持たないってことにしてまして、その DNA の中の一つの特徴だけ見てるんですね。
特徴、
これあの塩基の並び順っていうか、その繰り返しの、数字なんですけども、これで560系人に1人まで識別が可能と。つまり警察が持ってるデータっていうのは数字だけなんですよ。それで犯人を特定できちゃうんですね。
すごいですね。
ということは移民政策もそれを徹底的に、例えば日本に入る人をその段階で徹底的に個人情報も含めて管理してたらだいぶ楽ですよね。
これはね、おっしゃる通りです。ですから国民皆 DNA 型みたいになったら犯人はすぐ分かると思います。私ね、自分 の DNA 鑑定してもらったことあるんですけども、これね、その DNA っていうのは犯人を探すだけじゃなくて犯人じゃない人もすぐ分かるんですよ。
そうですね、
違いますから。
そりゃそうですよね。
ですから疑われなくて済むんですよね。
なるほど
白か黒かをきちっと識別できるので、
ただ誤認逮捕がほとんどなくなるということですよね。
前アメリカの方でなんかその DNA でこうずっと追っていったらこう犯人が見えてくるとかいうのなんかあったような気がするんですけどね。
あるかもしれませんね。ですからその国々でその DNA の使い方ってちょっと違うんだろうと思うんですけど、日本もね、 今からそうですね20年ぐらい前までは1000分の 1.2 だったんですよ。1000人いれば 1.2 人、それだけね、その荒い物差しっていうか、だから間違えることあったんですね。で他の国では今でもちょっと若干そういうことがあるんですけども、ここまで精密になってくるとまず間違いようがないですね。地球人口の7億倍以上の人がいないと同じ方は出てこないので、
でもね、変な政治家がね、そういうことまで、いや個人情報やとかね、わけわからんこと言うんでしょ。でさ、そういう問題もあって拉致家族の問題がいろいろあったわけですからね、あれなんか本当に野党の一部のわけのわからん議員がね、もっとやっぱりね、本質的にね、西村慎吾さんが中心になってやってる時に、反対にね、邪魔しに来てる国会議員がおるわけでしょ。
そうですね、
そいつら未だに口閉ざして知らん顔してるわけですよ。ね、言いたいこといいの、西村さんでもラジオでやっぱりそこは出せませんわね。そんなんどんどん、私はね、本当はね、それを出したらね、個人情報や人権やとかね、ほんなら一番問題はね、勝手に拉致された人の人権どうなんねんっていう問題ですよ。
そこがね、一番大事ですよね。
私はね、やっぱり日本の政治っていうのはね、その辺逆に怖いなと。真実が葬り去られてしまうところ、それはやっぱり今ちょっと桜の会の部分で安倍さん出ましたよね、それとか農水の部分で出ましたよね、私はね、いいことや思います。もっともっとね、やっぱり出したらいいね。それと今回みたいに俺らの言うこと聞けへんから6人承認せえへんでみたいなね、これトドのつまりがどうなってきたか言ったら、もうこれ外しましょうなってきたでしょ、政治的に、国家の授業としてやめましょうみたいなね、それはないやろうと思うんですよ。
あれでかかと船田先生怒ってましたもんね、
ほら何億円やから、要はしょうもない国会議員、あれ1日開いたら3億円ですよ。
3億もかかりますか、すごい。
それから反対に3億かかる、ね、国会と、学者の集まりのね、3億円とどうなってんねん。そう、まあ1日ね、いかんでね、要は出社せんで、ボーナス300万もらえんのやったら、私はやっぱりもらう方に進藤さんやっぱりもらう、
もらいます ね、 ね、そう、もらう、そっちが基本になってるから、うどうしてもね。
そう、
でも警察もボーナスってあるんですか。
あ、警察もあります。公務員ですので、公務員としてのボーナスが出ますね。
まあ、普通の、まあ、一般的な価格といいますか。
そうそう、それも国会議員と比べたら全然
違う。でも300万円って多いですもんね、本当に。
めちゃくちゃ多いよ、そんな。
ね、年収の方もありますし。
いえ、
うちらの下の方やったらもう年収ですよ。
ねえ、そうでしょうね。
年収いかないかもしれない
し。いけんって。そら普通ね、月に15万儲てへんね、中小企業のね、おばさんなんぼでもいるねんかな。
そうですね。
ほんでそれでね、もうまあつつましやかな生活してね、私らもずっとそれで生きてきてんのも未だに。
え、
ごめん、ちょっと嘘ついた。ちょっとだけマシに生きてる。
虚偽答弁ですね。
ただね、やっぱりね、僕ね、その国家公務員ってね、皆さんが思ってるよりね、給料少ないよ。みんな誤解したんねん。
結構高そうな
イメージ。いやいや、そんなん全然、
特にキャリアの方とか。
いや、そんなん、もう全然少ない。
おそらくね、地方公務員の方がまだ高いんじゃないでしょうか。
そうよ、
だって体張ってされてるわけじゃないですか。
いや全然本当はせん、
そうなんですか。
そうだから、そのみんな誤解してんねん。いくっけ公務員やから、それはね、その国家公務員を偉そうに怒鳴り倒して邪魔ばっかりしとるわけのわからん国会議員が、国家公務員はな言いながら自分らもっと裏で取っとんねん。
ああそうなんですよ、結構睡眠時間もね皆さん短くてものすごく働いてらっしゃるんですよね。
そう国会議員なんか睡眠時間あり余ってるの
か。いやあの食事会の方が忙しいかもしれませんね。そう
そうそう選挙に通るための仕事しとんねんか、
うんうんうん、
国のために本当に仕事してる人間なんか、うん、どうやろう、う
ん、やっぱりあの高橋さんがおっしゃるテストが必要なのかもしれませんね。
テストが必要やん思えへん、だからやっぱり地方議員でもね、特にね首長はテストなかったか、
うん、
というのはなんでかって首長って人事権持ってる、
あなるほど、
予算権持ってる、
うんありますね、
この人事権と予算権持ってる人間っていうのはね、やっぱりね賢なかったか、
うん、
ある程度社会の経済学もある程度知らん、
はい、
また役人の中でもねもうペコペコしてね、
うん、
もう尻尾振るやつおんねん、
うん、
長官なんかその振る尻尾 なくしてもうて
振る尻尾がない
んだほんまに尻尾あれへんねん尻尾ない方がええねん、
あなるほど、
うん、なんか中途半端にね尻尾あったあかんねん、
うんうんうん、
あでもねやっぱ役人もねやっぱ自分と信念を持たないとダメですよね。
そうです、そうです、
誰が何と言ってもこれだっていうぐらいの気持ちがないと、
う
ん、だんだんやっぱりその人事権者を見るようになりますよね。
情けないですね、うん、本当にそうやね、うん、ほんで幸せな誰も俺なんか見てくれへんねん、これも寂しいよ
いやいやみんな見てますよ
いやいやいや誰も見てくれ、
今のは一言よく言います
よ、この3人は見てる
いやいや
いや、ね今ね、いやいや、まあ、向こうで行さん見てはる
いや向こうはただなんかわけのわからんおっさんがわけのわからんこと言うとんない、ただ笑ってるだけや
いやいやそんなことないと思います
よ。さあおそらく吉本より低能の漫才聞きに来てる感覚や
私一緒にしないと
召喚は別レベルで
いやそれやったらさっきから5回や5回や言ったら7回ですよって
。このね、はい、最後の締めも、ええ、新藤さんのしょうもないので、ええ、長官の素晴らしい言葉を聞こう思ったけど、ええ、もう時間切れてしまって
そうです、ね、
また来年早々長官に来てもらわなあかん、ね
はい、
これはもう、ね、これはもう新藤さんが悪い、
ね、あ私が悪いですね。
いやいやでも今週は新藤さんたくさん喋っていただいてい
やそんな喋ったか
ななんでたくさん喋ったかしてる、
いや分からない
です、簡単な話で長官やったら怒られる
ではもうそろそろ終わってもよろしいようで今週の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長を務めていらっしゃいます金高正人先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。